聖書をお読みいたします。出エジプト記17章の1節から16節までです。主の命令によりイスラエルの人々の共同体全体は真のアレノを出発し、旅程に従って進み、レフィディムに宿営したが、そこには民の飲み水がなかった。民がモーセと争い、我々に飲み水を与えよと言うと、モーセは言った。なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのか。しかし民は喉が渇いて仕方ないので、モーセに向かって不平を述べた。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか。私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか。モーセは主に、私はこの民をどうすればよいのですか。彼らは今にも私を石で打ち殺そうとしています。と叫ぶと、主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い、民の前を進め、またナイル川を打った杖を持って行くがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、そこから水が出て民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。彼はその場所をマサとメリバと名付けた。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言ってモーセと争い、主を試したからである。アマレクがレフィディムに来てイスラエルと戦った時、モーセはヨシュアに言った。男子を選び出し、アマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つ。ヨシュアはモーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかりと挙げられていた。ヨシュアはアマレクとその民を剣にかけて打ち破った。主はモーセに言われた。このことを文書に書き記して記念とし、またヨシュアに読み聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に拭い去ると。モーセは祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けていった。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はよよアマレクと戦われる。続きまして、新約聖書60ページ、マタイによる福音書28章の19節と20節です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。今日は信じて洗礼を受けたら、信仰訓練をも受けて成熟を目指しましょうというお話です。教会に通って救い主を信じる方々の多くが洗礼を受けて教会員になります。しかし、外国に行くでの外国で 信仰生活をする人の中には厳しい教会もあって、洗礼を受けるためには1年近く勉強をして最後試験に受かったら、洗礼を授けますというような教会もあります。私たちの日本の教会では洗礼準備の学びというのを 4,5 回でしょうかして、面談、長老会での面談を経て、洗礼という形になる場合が多いと思います。それが普通であって、洗礼の後にも学びを続けるというのが稀になっています。イエス様が復活されて、そして天国に戻られる直前に、先ほどのマタイ福音書最後の御言葉を残していかれました。弟子たちに2つの命令を下されました。一つは、信じる人たちに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けることで、もう一つはイエス様の教えすべてを守るように教えること、この2つでした。2つ目の守るように教えることというのは、言い換えれば信仰訓練なわけですけれども、それは実践を通して日々の生活の中でその教えを行うことによって、その聖書の御言葉を体で覚えるというプロセスになります。というのは、学校で学ぶ内容とは随分聖書の学びというのは違っていて、頭で分かっただけでは自分のものにはならないからです。しかし聖書を実際に行うことによって自分のものにしていくことができれば、いつの間にかイエス様の価値観が自分の価値観になっていくというのを体験することだろうと思います。で、このようにイエス様との親密な関係を結んでいくという信仰訓練は、イエス様が弟子たちに最後にお命じになった重大要素の一つとなっています。しかし多くの教会が、なんと先ほど申し上げました通り、洗礼を経るともう個別の学びというのがなくなってしまっていて、なかなかこの信仰訓練に至っていないというのが現状です。それでも私たち日本キリスト教団は1995年ぐらいまでは人が増え続けていくということがありました。振り返ると、そのベルリンの壁に象徴される東西冷戦構造の中で、キリスト教会とか学校が勝ち組になる近道じゃないかというふうに期待されていたので、その結果人が増えてきたんじゃないかと思います。つまり私たちキリスト教会っていうのは、戦後よらば大樹の影みたいな形で思われていたというわけです。政治の世界で私たちと同じような似たような立場に置かれている政党があると思います。自由民主党です。安倍晋三氏が戦後のレジームを脱却するということで長期間総理大臣をなさいましたけれども、財務省に立てついた挙句、どうも密かに引退後は原子爆弾を準備したいというふうに思われてた節もあります。そして22年に、7月に暗殺されてしまいます。他方アメリカではトランプ大統領が就任したわけで、どうやらアメリカの自民党に対するバックアップっていうのが弱まっているんじゃないかと、そういう面があるんじゃないかと思います。結局国民は新しい政党に投票するようになって、最後はなんと公明党にまでも見放されてしまうという今浮き目に立っています。自分たちよりも大きな勢力にお仕えするということを、難しい言葉で時代主義というふうに言いますけれども、
私たち教団もまた自由民主党もその結果今勢力を小さくしている、そういう苦しみにあっているのではないかと感じています。教会においてはいち早く世の中に先駆けて少子高齢化が教会の中で起こり、長老とか教会学校の先生のなり手が少ない、そもそも礼拝出席人数が減っている、そして牧師志願者が減って進学校が方法の定になっている、そういうことが起こっています。それは結果的にではありますけれども、洗礼を受けた方々にさらに信仰訓練を提供するということを結果的にこう無視してしまった結果ではないでしょうか。で、実はこの民に対する、神の民に対する2つの主イエスからの要求、洗礼と信仰訓練、これはなんと新約聖書で初めて出てきたものではなくて、今日私たちが読んでいる出エジプト記にも克明に記されている事柄だったのです。これが今日の話の部分です。先週は同じ出エジプト記の14章そして15章にも触れましたけれども、紅海が2つに割れて乾いた海底を民が渡って、ファラオの軍隊が戻ってきた水に襲われて全滅するという話でしたけれども、この乾いた海底を渡るという部分を新約聖書は洗礼というふうに、モーセに属するものとなる洗礼というふうに読んでいます。で、この出エジプトの民が紅海の海底を渡るという洗礼によって新しくなって、癒されて自由になって、それで一発で成熟したのかというと必ずしもそうではありませんでした。その後40年にわたってかなり厳しいともいえる信仰訓練を彼らは耐え忍ばなければならなかったことが出エジプト記に記されています。では最初の信仰訓練は何だったのかというと、神様が備えられた水を飲むという信仰訓練でした。15章の後半と今日の17章前半にそれが記されています。飲み水が不足して、自分たちが飲めないだけではなくて、自分たちが手塩にかけて育ててきた家畜までも飲めなくなる、この牧畜業の人たちにとって自分たちの可愛い家畜がこう水が飲めなくて死んでしまうというのは本当に耐えられないような出来事だったと思います。それでこともあろうにモーセに食ってかかってしまうわけです。気持ちは分かりますけども、結果的にモーセを殺さんばかりに追い詰めようとしました。3節、なぜ我々をエジプトから導き上ったのか、私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか、というふうに元も子もないことを彼らは口走ってしまいました。エジプトを脱出するというのはイスラエル人誰もが願っていた栄光への道だったはずなのに、いざ脱出を果たしてみると水がなくて文句を言ってしまったということでした。神様は慈愛に富んで、この人たち文句を言う民をちゃんと水を持って養ってくださったことがここに15章17章それぞれに書かれています。で、第二の信仰訓練は、神様が天井から降らせてくださった食べ物を食べるという信仰訓練でした。これが16章マナの話です。食べ物がないなかった時の彼らは、なんとその直前に紅海が2つに割れてエジプト軍から救われるという 巨大な奇跡を味わっていたにもかかわらず、なんとパンもない肉もないということで、自分たちはエジプトで死んだ方がマシだったというふうに言ってしまったわけです。なぜならばエジプトでは肉鍋が自分たちの目の前にあって、パンも腹いっぱい食べることができたのに、今この上の苦しみは何なんだっていうふうにモーセに食ってかかりました。でも神様は忍耐の限りを尽くしてマナを降らせて、彼らが食べていけるようにして、体だけでなくて心の上をもう神様が満たしてくださるんだよということを味わわせてくださいました。続いて第三の信仰訓練は、外敵の攻撃を神様の力で乗り越えていくんだという、そういう信仰訓練を受けました。今日の17章後半の記事です。17章8節で初めてアマレクの軍隊が登場します。それ以降何百年にもわたってイスラエル民族を苦しめるのがこのアマレクです。ユダヤ民族を滅ぼそうとする、そのしつこい外敵の象徴がアマレクでした。で、彼らはイスラエルの民族意識を印象深いものにするという働きをしましたけれども、彼らはなんと天地創造の神様を恐れないという罪も犯していました。戦争になるとその場所から逃げていく人たちがいるわけですけれども、この時は戦闘員だけでなくて一般の人たち、特に弱い人たちがしんがり最後尾方法の体で歩いていました。力がなくて自分たちをも守ることができないほど弱くなっている、歩くのも遅い、そういう人たちがしんがり最後尾にいたわけです。で、アマレクはここぞとばかりにそういう弱い人たちを皆殺しにするという戦法で相手の士気を下げるという挙に出ました。これが神をも恐れぬアマレクの仕業でした。現代人の我々から見ると、そのしんがりでふらふら歩いているような人たちを全滅させるってあんまり痛みを覚えないものです。3000年前の人たちは人間ごとではないというふうに思ったんでしょう。で、なんで現代人があんまり痛まないのか、心痛まないのかというと、実はこれ経済的な戦争においてよくなされることだろう、ことだからだろうと思います。例えばどうでしょうか、その液晶テレビの業界とか、サバの缶詰の業界とかって考えたことはありませんでしょうか。業界で1番、2番、3番手、4番手、5番手、6番手、7番手といろんな会社がその業界に参入して、製造に励んでますけれども、2番手、3番手の会社からすると1番手の会社を追い詰めるよりも、なんと5番手、6番手、7番手の会社を追い出して自分たちがそのシェアをがっつり掴む方がずっと簡単でずっと儲かる、そんな現状が実際にはあります。そうすると比較的強い会社が自分よりずっと弱い会社を根絶やしにしてシェアを奪うというのが、株主の利益を最大にするという経済理念にはぴったり合っているわけです。ですから企業戦略とかやると、強い相手に戦いを挑むよりも弱い相手を打ちのめしちゃいましょうみたいなことにもなりうるわけです。あんまり日本ではやりませんけど、外国ではそれが普通だと思います。これが私たちが招いた経済社会の末路です。ある方は経済なんていうのはお金持ちが弱い人たちを苦しめるのを正当化するための学問じゃないかというふうに言っていますが、その通り闇の力が 経済学にはよく働いているように思います。ヨーロッパの帝国主義の下心がそういう学問の中に忍び込んでいる面が確かにあると思います。私たちはそういうものを清めていかなければいけません。ではこのアマレクですけれども、もともとは創世記の36章12節に出てくる人でした。イスラエル民族の親戚にあたる筋なんですけれども、親戚筋なんですけれども、エサウの息子エリファズがソバメであるティムナに産ませた男の子がアマレク、その子孫がアマレク人だというふうに分かっています。でこの出エジプト記17章の後も民数記14章大事なカデシュバルネアの場面の直後ですけれども、また詩詩記、そしてサムエル記上下などでアマレク人がたびたび登場し、しつこくイスラエル人を悩ます存在として現れてきます。アレノの遊牧民で、かつラクダを巧みに用いて農耕民族から略奪を欲しいままにする民族として当時知られていました。で神様はこのアマレク人を用いて、なんとイスラエルの内部に、民族の内部に潜む悪いものをも取り除こうとされたのでした。意外や意外、そういう外敵の侵入、外敵との戦いが神の技のために転用されるということがここでも起こっています。で内部で何が問題だったかというと、それはリーダーに対する不信、モーセに対する不信でした。モーセはご存知の通り、人生の後半40年間をミディアンの荒れ野で過ごしました。水のない荒れ地、砂漠地帯でのサバイバルを彼モーセはよく知っていた、資質していたわけです。ですからイスラエルの民族がこう出エジプトの時にどこに進むのか、もちろん神様の導きに従って進むんですけれども、それに従って水のない荒れ地に行くというのは彼らにとってはすごく大事なことでした。というのも、追ってくるエジプトの軍隊っていうのは馬で追ってくるわけです。水がないところを進む力は馬にはなかったから、水がない荒れ地に行くというのが非常にサバイバル戦略としてはとても賢い選択だったわけです。しかしそれに対してイスラエルの民族は水に満足する毎日でしたので、そのようなモーセの意図を理解することができませんでした。それでモーセと正面衝突し、殺してしまえというばかりに攻撃をしてしまったわけです。でその苦しみに対して神様はイスラエルの民族を見えないところから支え、勢力を強めてくださったことがこの17章の後半に書かれています。モーセは丘の頂に立って手を挙げてお祈りをしていました。手を挙げて祈るということは、神様からの力を、自分がこう目に見えない力をもらっているという象徴でした。で手が上がっている時には優勢だったのに、下では戦っているわけです。アマレク軍とイスラエル軍が戦っているわけですけど、手が下がってきてしまうと神様からもらう力が緩まって、弱くなって、少なくなって、イスラエルが劣勢に陥ってしまうということが起きました。でも工夫をすることによって、常に手が、両手が高く上がっていることによって、アロンとフルがモーセを支えるということによって、神様がイスラエルに勝利をもたらしてくださいました。12節、その手は日の沈むまでしっかりと上げられていたと書かれています。で元の文では、彼の手は日没まで堅忍不罰であった。元の言葉でエムーナだそうですけど、堅忍不罰と訳せるそうです。でこの堅忍不罰って何なのかというと、外部の状況がガラッと変わったとしても 自分自身は巻き田を示している羅針盤のようにぶれずに変わらない態度を取るということだそうです。ぶれない信仰、鉄のような意志と言い換えることができると思います。でこのモーセの権任不罰によって、なんと出エジプトの民はついさっきまで奴隷だったわけですけれども、自由人、自由民として、自由市民としての義務を果たすことのできる戦闘員として立派に戦うことができる民族だということを、この戦いで証明することができました。見下される民族が一目置かれる民族に格上げされたということがこの戦いで起こりました。でモーセのこの時の役割というのは、自分の才能を、神様から与えられた天賦の才能を使って勝利したわけではなくて、ただ手を挙げて祈るという、神様頼みの天の力をもらうということによって、この戦いの勝利が決まったわけです。で私たちも現代においてリーダーとなった時に、何かの小さなグループのリーダー役を任された時に、もともと備わっている能力を発揮してグループをこうに貢献するというのは、ある意味序の口であって、我々はイエス様信じる以上は、見えない天の神様からこう手を挙げて力をいただいて、その神の見えざる力を人に分け与えて、周りの人たちを幸せにしていく、そのような役割を期待されているわけです。ですから、もともと仕事の能力の高い人が自分のその能力を発揮するだけでは、我々としては神様の御前で不足しているわけで、願わくば祈ってもらった力をみんなに渡すと、それで周りが、この社会が豊かになっていくというのが神のご計画であり、我々の応答となっていきます。でそのために信仰訓練というのが必要だというふうに出エジプト記が語っているわけです。で例えば私たちの周りでは、私こんなに辛い思いをしてるんです、こんなに悲しいんですということで、私たちに助けを求めてこられる方々もあると思います。で普通は聞いて、そうですかって言って、その聞いて訴えられたその症状に応答する、それに対して答えるというのが、私たち周りの人を助けることだと通常はなっている、いますけども、神様が望んでいらっしゃるのは、さらなる次元のサポートを私たちにさせようとしています。というのは、本人は訴えますけど、実際にはその本人が本当に必要としているものは別なものだったりしますよね。ですから本人が気づかないことを、気づかないがゆえに、私たちは表面的なサポートしかできないという現実があるわけです。ですから願わくば我々は神様から知恵をいただき、本人の話も聞き、実際にその人が困っているのは本人も気づいてない別なことだということを見抜いて、それを満たせるように神様から力をいただいてサポートしていく、そんなことが現代の私たちには期待されていると思います。でそれは信仰訓練を経てイエス様ととても良い関係になった方々に許されている非常に効果的なサポートの仕方ではないかと思っています。そのように私たちは信仰訓練を必要として、聖書の教えを行って神様に忠実に生きることで、神様から新しい命、新しいエネルギーをまず受け取るように定められているわけです。3500年前の出エジプトの民が神様から水をもらって養われ、パンをもらって元気づけられ、そして、手を挙げれば戦争にも勝てる、加勢される、そのようにして神様の助け、天佑によって生きたように、現代の私たちも新しい創造、新しい命をイエス様からもらうことによって、この地上の社会に貢献していくことができるようになっています。神様の助けは常に働いています。それを受けて私たちは 訓練された神の民、祭司の群れ、そして祝福の源に成長していくのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。祈りを通して、また御言葉黙想を通して、私たちはイエス様と親密な関係に入ることが許されています。そのような特権をこれから日々用いますので、どうぞ私たちを顧み、私たちの背後であなたの恵みと癒しと助けを必要としている方々に、あなたの新しい命、エネルギーを分け与えさせてください。私たちを通してこの地上に働いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。